特集、ふるさと三原への思い。体操五輪メダリスト、名誉市民、池田恵子。1933昭和8年、佐木島生まれ、86歳、旧姓は田中。三原高校で体操と出会い、日本体育大学に女子一期生として入学。1954昭和29年のローマ世界選手権平均台の金メダルをはじめ、五輪世界選手権で合計8個のメダルを獲得。日本女子初の国際体操殿堂入りを果たす。日本体育大学副学長、日本体操協会副会長、全日本ジュニア体操クラブ連盟会長などを歴任し、現在はジャンピング体操スクール校長、日本体育大学名誉教授。2003平成15年に三原市名誉市民となられる。1964昭和39年東京オリンピック、渋谷区千駄ヶ谷の東京体育館に集まった観衆の注目が、平均台の上で舞う一人の選手に集まりました。力強く美しい演技を披露するのは、日本女子体操のエース、池田恵子さん。着地が決まった瞬間に、割れんばかりの拍手と歓声が会場を包みました。この大会で、日本女子体操は団体3位に輝き、オリンピックで初めてのメダルを獲得。池田恵子さんをはじめとする選手たちの活躍は、多くの人を感動させ勇気づけました。三原高校で体操を始めて、わずか5年後のローマ世界選手権で平均台金メダルを獲得するなど、数々の偉業を成し遂げてきた池田恵子さん。選手として、そして指導者として活躍する中で、ふるさと三原のことも大切にされてきました。日本女子体操界の先駆者であり、三原市名誉市民である池田恵子さんに、これまでの体操人生やふるさと三原への思いなどをお聞きしました。写真説明。写真は大きく2ページ3ページ見開きです。オリンピックの平均台の上で、右横向きで開脚。美しい演技の池田恵子さんです。写真提供、朝日新聞社。写真説明、終わり。佐木島での遊びが体操選手としての基礎に。私は佐木島で製塩業を営む田中家の長女として生まれました。好奇心が旺盛で、大きな松の木に登ったり、海で泳いだり、いろんな遊びに挑戦しました。島全体が私の遊び場だったのです。好きなことをやらせてくれる家でしたね。私が高飛びをしたいと言うと、父が竹でバーとスタンドを作ってくれました。兄と一緒に遊んでいるうちに正面飛びを覚え、それが良かったのでしょう。その後、県の中学生の記録を更新することができました。島から三原まで男の子3人と船を漕いで渡ったこともありました。さすがに帰ってくるときはしんどかったですね。ただ、負けん気が強かった私は、弱音を吐く男の子を、海に落とすよ、と鼓舞しながら帰りました。とにかく、興味があることは何でもやりました。普通だったら、本当にこれをやってもいいかな、と考えると思いますが、そうじゃない、すぐにやるのです。島での遊びが、体操選手としての基礎を作ったのだと思います。だからこそ、今の子供たちにも、いろんな遊びを経験してもらいたいですね。体操と出会った高校時代。 中学卒業後、三原高校に進学した私は、テニス部に入部しました。ところが、ボール拾いばかりで、なかなかテニスをさせてもらえません。やきもきする中、たまたま目に入ったのが、校庭の隅にあった鉄棒。スカートを挟んで蹴上がり、大車輪をしていたら、体操部顧問の中島力子先生が飛んできました。鉄棒は校長室の前にあり、私の様子を見た校長先生が、女性があんなことをして、と中島先生に連絡を入れたのです。私を見て驚いた先生は、器械体操をやってみないか、と言いました。私は体操について何も知らなかったので、ラジオ体操のことかな、と思いました。そのまま体育館に連れて行かれると、そこでは釣り輪や平行棒、平均台の練習が行われていたのです。見た瞬間に、これだ、と思いましたね。すぐに体操部に入部し、それからというもの、体操に熱中しました。平均台は当時、幅が8センチしかありませんでした。落ちないように恐る恐る競技する上級生たちを横目に、私は走ったり飛んだり、船の縁を歩いて遊んでいた私にとって、平均台の上での競技は全く怖いものではありませんでした。周りの人から、サーカスをやっていたの?と聞かれたこともありましたね。体操を始めて4ヶ月後、私は広島県大会で優勝。その年に神奈川県で行われた国体では、跳馬で6位になりました。広島県初の快挙ということで、新聞にも載りました。広島にすごい選手がいるという噂は東京まで広まり、その後、オリンピック強化選手としてナショナルチームの一員となりました。写真が2枚あります。1枚目、大学時代、帰省中に恩師中島力子さん左と食事を楽しむ池田恵子さん右。2枚目、池田恵子さんが大切にしている言葉、力の美。力を美しく表現するという意味が込められています。池田さん直筆。写真終わり。女子の一期生として日体大に入学。高校を卒業後、日本体育大学に女子の一期生として入学しました。体操部員はそのうちたった2人。ですから練習は男子と一緒でした。それが良かったのだと思います。一緒に練習をすることで男子並みの技を身につけることができました。練習は体育館ではなく屋外で行うことがほとんどでした。雨が降った時に平均台が濡れないよう、むしろをかぶせるのが下級生の役目。万が一にも濡れてしまったら上級生に怒られるので心配で夜も眠れませんでした。マットもないので土を掘って柔らかくしてクッション代わりにしたり、雪が降った時には鉄棒の下に雪を集めたりして練習しました。その時はそれが当たり前だと思っていたので特に不自由だとは思いませんでしたね。毎日夜遅くまで練習に打ち込み、大学2年生の時、全日本選手権で初優勝しました。初めての世界選手権。全日本で初優勝した翌年、ローマで開催された世界選手権に出場しました。私にとっても、日本女子体操界にとっても、初の海外遠征でした。女子は私を含めて2人だけ、監督やコーチもいません。ですから、コーチや審判の会議にも自分たちが出席しなければいけませんでした。会議で挙手を求められる場面が何度かあったのですが、 言葉が全くわからず、通訳もいなかった私たちは、アメリカを真似て手を挙げました。すると突然、怒られたのです。次の大会の候補地に立候補する国という問いかけに手を挙げてしまっていました。今となっては良い思い出ですね。近代で金メダルを獲得。ローマ大会の会場は屋外でした。普段から体育館の中での練習に慣れていたヨーロッパの選手たちは苦戦していましたが、いつも屋外で練習していた私には全く影響はありませんでした。女子の最終種目は得意の平均台。演技が始まると私は端から端まで大きくジャンプしターンを決めました。他の選手たちは驚いていたと思います。当時平均台の上でジャンプする選手はいませんでしたからね。私がジャンプできたのは、練習中に男子と遊びでどこまで飛べるかを競っていたからなのです。この種目で私は金メダルを獲得しましたが、正直なところ、こんなもんかという感じで、実感はあまり湧きませんでした。表彰台の上でも、早く帰国して味噌汁が飲みたいな、と考えていたくらいです。このような調子でしたので、帰国した時は驚きました。マスコミの取材がとにかくすごかったです。詐欺島に帰った時には、島民の皆さんが総出で祝ってくれました。こんなにもみんなが喜んでくれるものなんだ、と不思議に思いましたね。祖母から、みんながこんなに祝ってくれているのだから、しっかりもてなしなさい。と言われたのを覚えています。みんなに喜んでもらうのが好きな家だったのです。写真。ローマ世界選手権の帰国後、鷺浦中学校で開かれた歓迎会で美技を披露する池田恵子さん。写真終わり。戦後を実感したメルボルン五輪。初めてオリンピックに出場したのは、1956昭和31年のメルボルン大会。私にとって戦後を感じた大会でした。開会式での入場行進の時、一人のおばあさんが私たちの前に飛び出てきて、ジャップ、私の子供を返せ、と叫んだのです。後から聞くと、息子が捕虜として日本に捕まり、殺されたということでした。それとは反対の経験もしました。地元の人が女子チームを家に招待してくれたのです。私たちはその人が一生懸命作ってくれたおにぎりをご馳走になりました。その人は元捕虜で、日本人にとても優しくしてもらった、と話してくれました。戦争や平和について、改めて考えさせられましたね。競技では床で4位、団体で6位入賞という結果でした。初めてのオリンピックで入賞。日本女子体操は世界の中でも十分戦える、と手応えを感じた大会でもありました。東京五輪への道。東京五輪の前年、次男を出産しました。妊娠が分かったとき、体操協会の幹部からは、子供を産むとは何事か、とひどく反対されました。子供は天からの授かり物ですよ。私はすごく腹が立ちましたね。出産してメダルも取ればいいんでしょ、と言い返しました。出産一週間後には練習を再開。長男と次男を連れて合宿にも参加しました。周りの人からは、ママさん選手なんてすごいですね、とよく言われたけど、そうではない。お母さんだから強いのです。大会まではとにかく練習に打ち込みましたね。五輪まで残り1ヶ月の時に、右ふくらはぎ腓腹筋を 断裂する怪我を負ってしまいましたが、少しの時間でも惜しい私は、一週間後には練習を再開しました。東京五輪で悲願のメダルを獲得。女子体操の団体は、ソ連とチェコスロバキアの二強が抜けていました。日本は規定演技が終わった時点でドイツに次ぐ4位。メダルを獲得するには次の自由演技でドイツを上回らなくてはなりませんでした。しかし私に焦りはありませんでした。絶対に勝てると信じていたからです。チームメイトに自由演技を頑張ればいいんだから普通にやろうよ、普通に、と声をかけ盛り上げました。自由演技の平均台が勝負の分かれ道となりました。チームメイトが執念の演技を見せ、最終演技者だった私にバトンをつないでくれたのです。平均台を前にして私は落ち着いていました。自分が練習したことをきっちりやれば勝てるという自信があったからです。大技の片足前方宙返りでピタリと着地を決めた瞬間、メダルを取れると確信しました。その時に応援団が持つ大きなしゃもじが見えたのです。故郷広島の力を感じましたね。得点板にはチーム最高点の 9.70 が表示されました。東京五輪で女子チームが銅メダル、男子は金メダル。男女ともに表彰台に上がることができました。そのことが本当に良かったです。写真が2枚あります。1枚目、東京五輪の平均台の上で高くジャンプする池田恵子さん。写真提供、共同通信社。2枚目、東京五輪で長男博彦さんと次男高彦さんを連れて男子体操の応援に来た池田恵子さん。写真提供、毎日新聞社。写真終わり。ジュニア世代の育成に力を。ジュニア世代を育成しないといけないと感じたのは、1966昭和41年のドルトムント世界選手権の時でした。この大会で個人総合3位だった私は、表彰式で2位のナタリア・クチンスカヤ、ソ連と握手をしました。私は当時32歳、彼女は17歳でした。あどけない柔らかな手を握った時に、日本もジュニアを育成しなければ、という思いが芽生えましたね。それから小さいながらも体操教室を立ち上げました。当時はジュニア育成について周りから理解されませんでしたが、私は奔走し、後に五輪に出場した岡崎里子などを輩出することができました。私はいろんな人に応援してもらいました。その人たちへの恩返しが、自分の経験を後輩たちに伝えること、そして指導者を育てていくことだと思っているのです。現在も広島や東京でジャンピング体操スクールを経営し、ジュニアをはじめたくさんの世代の人たちに体操を教えています。写真。体操スクールで生徒にアドバイスする池田恵子さん。写真終わり。ふるさと三原への思い。現在私は東京に住んでいますが、三原にはたびたび帰ってきています。市の依頼を受けて健康体操教室の講師なども務めました。受講した人が元気になって帰ってくれるのは、嬉しいですね。お年寄りが元気になると子供たちにも良い影響を与えると思います。三原に帰ってきた時の楽しみの一つが、馴染みの魚屋さんで食べるアナゴ。私を見ると、恵子ちゃんが来たと 七輪で焼いて出してくれるのです。匂いに誘われて集まった人たちに、あなたたちも食べなさい、と声をかけて賑やかに過ごすのです。私にとって三原は本当に楽しい場所ですね。だからこそ、もっと元気な町にしたいという思いを強く持っています。以前、三原を宣伝したいという思いから、県内の体操大会で、やっさ踊りを踊ってもらったことがありました。しかし会場には、三原のことも、やっさのことも知らない人がいたのです。とても寂しい気持ちになりました。やっさをはじめ、この町にはたくさんの財産があります。自分たちだけのものにするのではなく、外にPRしていくことが大切だと思います。市はもちろん、市民の皆さんが一緒になって意見を出し合い、よそにはない、三原ならではを打ち出すことで、人が集まる元気な町になるのではないでしょうか。三原の元気のために、私もできる限りのことをしたいと思っています。写真、白竜ドーム大和町脇で開催した健康体操教室で見本を示す池田恵子さん。写真終わり。参考文献、人生逆立ち宙返り、池田恵子著。協力、ジャンピング体操スクール、佐木島ふるさと館。問い合わせ先、広報戦略課、電話、0848-676007。企画展、広島県ゆかりのアスリートたち、4年に一度の祭典、池田恵子さんを中心に、広島にゆかりがあるオリンピック選手についての資料などを展示します。時、7月11日土曜日から8月2日日曜日、9時から17時。ところ、リージョンプラザ展示ホール。関連行事、池田恵子さん講演会。時、7月11日土曜日、13時30分から15時。ところ、リージョンプラザ文化ホール。問い合わせ先、文化課、電話、0848-64-9234。佐木島ふるさと館、池田恵子さんの母校、向田小学校の並校舎を活用した佐木島ふるさと館には、佐木島の文化や歴史、池田さんに関連する資料などが展示されています。開館日、土曜日、日曜日、祝日、9時から17時。ところ、旧向田小学校、佐木浦町向田の浦。入館料、無料。問い合わせ先、佐木島ふるさと館。電話、0848-875628。